初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も株式ビギナーに向けて、いっぱいいろんなことを教えてくださる先生はこの方です。財産ネット企業調査部長藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます、はい、なんかショックな感じですけど大丈夫ですか？
リスナーの皆さんですって、実はこの前回放送は聞いていただきましたでしょうか。こちらですね、同じ日に収録しておりますので、まだちょっとドキドキが抜けてなくてですね、
まあドッキリなかなか大変だったんですよ。メールで事前にですね、はい、なんか悪魔のディレクターから、はい、今からメール行きますけど、それはダミーなんでっていうのが来て、
やだ、もう
だからなんか謎の台本が作られてたという。
いや、だって凝りすぎてて、だって小道具とかいろいろありましたよ、なんか、うん、知られないですね。まあただでもね、いろいろ反省をしなきゃいけない点はたくさんありますので、しっかり勉強していきたいなと思います。そして同時にきっとですね、私のこのポンコツ具合が皆さんの勇気に変わっていると信じてですね、これから先も頑張っていきたいと思いますので、皆さんもお付き合いよろしくお願いします。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のイラ法を毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはテクニカル分析その5、もっとロウソク足です。
はい、まあ前回その4、ロウソク足をやったわけなんですけど、これ前回の復習なんですけど、ロウソク足の書き方やってみましょうということで、例えばですね、前日の終値が1000円でした。
はい。
で、本日が始まり値が、1000飛び50円。
はい。
高値が1100円。安値が980円。終わり値が990円。この場合のですね、ロウソク足を具体的に書いてみましょう。
今実際に手元に色鉛筆等々がありますので、はい、そちらをちょっと使って、
はい、
で、なぜこのもっとロウソク足をやるに至ったかっていうのをご説明させていただくと、ブログご覧になっていただいている方わかると思うんですが、第22回のレッスンノートでですね、私、はい、勘違いをしてまして、私陰線と陽線変わるのって、うん、前日の終値によるんだと思ったんですよ、ずっと、うんうんうん、勘違いしてて、でもチャート見てて、うん、あれ別に前日関係なくないかっていうのを、うん、なんかレッスンノート書きながら、その次の回のレッスンノート書きながら気がついて、なので急いでディレクターにメールし、すいません、私、レッスンノートミスがありました。ちょっと、気がつかなかったかもしれないですけど、うん、こうやって書いちゃってたんですって送ったら、え、知ってたよ、みたいな。なんかリスナーから指摘があったら面白いかなと思って、みたいな。そんなことあるとかって思ったんですけど、はい、まあ、そういった経緯がありまして、今回、ロウソク足をですね、しっかり気合い入れて書きたいなと思います。
はい。
はい。何でしたっけ？
はい、前日終わり値が、1000円。
前日終わり値が1000円。
まず1000円のところに、ちょっと1本1000引いて、前日のところに引いてください。
前日とする。
前日して、1000円と。
前日が。
1000円です。
1000円のところに、
で、1000円。本日の始め値が1050円です。
本日の始め値が1050円。
で、高値が1100円です。
高値が1100円です。
はい。で、安値が980円までありました。
はい、安値が
980円
まで
安値
がありました。
で、終わり値が990円となりました。
990円となりました。
はい、はい、この場合のロウソク足書いてみましょう。
はい、まず色を決めるから、
まず色を決めるけど、ね、
始め値が1050円で終わり値が990円ということは下がってるということですね、
うん、そうです、
ということなので青いペンを持ちました。
ああ、正解です。
はい、はい。ということで、まず980のあたりに1本と、うん、
はい、
1000、はじめ値の1050円の横にもう1本私は線を引きまして、はい、これで味噌田楽の、田楽の部分のトップとダウンが決まりましたね。
はい。で、これで四角になりますね。
四角ができた、実体の部分ができました。
はい。はい、で、そこから？
そこから、
うん、
高値が1100
円、うん、
高値が1100円だから1100円のところまでヒゲを伸ばします、
うんうんうん、はい、
で安値
が
980円 ってことは線が引けない、うんうんってことですね。終わり値が990、あ、引けた。
引けますよ。引けますよ。
ひげをちょっと伸ばしました。
ちょっと短いひげが出て
きた。はい。ちょっと自分の書き方が悪かったので、すいません、うん、ちょっとアナログなもんで。うん、書けました。うん、よく見るロウソク足が書けました。青い
線ですね。
青い線が書けました。はい。
これで正解です。
大丈夫です。よかったです。
これで多分分かっていただいたかなと思うんですけど、はい、あと、ロウソク足っていくつかの形あるんですけど、
はい。あ、なんか基本形があるんですよね。
そうです。
なんかこの形が出てきたら要チェックぐらいの感じであるんですよね。
まあ実はそれが9つありまして、はいはい、上から言っていくと、はい、大陽線、はい、大きな実体がある陽線。
はい。
で、大きな実体があるですね、まあ味噌電角で言うと電角がでかいですね、はい、陰線。
はい。
と、もう一つはですね、まあ、小陽線という形で、はい、
串ばっかりとですね、
まあ、串もそんなに長くなくて、うんうん、電角も小さいという形で、うんうん、ちっちゃいやつですね。はい、これが小陽線、
はい、
小陰線、
はい、
同じく陰線の場合が。で、あともう一つがですね、上髭と下髭で、それぞれ陰線、陽線がありまして、
はい、
まあ、上髭の長いですね、陽線。
はい。
いや、陽線なんだけど、上の方のですね、髭がすごい長いやつ。
だから高値がすごいついたけど、っていうことですね。
そうです、そうです。はい、で、上髭の陰線。
はい。
逆に終値の方が下がっちゃったという形ですね、はい、初めてより、
うんうん。
で、もう一つはですね、下に長い髭が出ている、下髭の陽線と下髭の陰線。
はい。
だからこれでですね、今まで8つあるんですね。
はい。
で、もう一つあるのが、十字足っていうのがあるんですよ。
はい。なんか白くてね、ピッてなってるやつですか？
これあれなんですよね。始まり値と終わり値が一緒だから、
うん、
全く、実体がない。線、一本の線になっちゃって、
はい、
まあ、あと紙幣がピュッてあるので、ちょうど十字に見えるので、うん、十字線と、十字足と。いうのがあります。
うん。やっぱいくつか見てると、うん、その日の値動きによって、うん、これが形変わってくるわけですから、パッと見ただけで、うん、あ、今日はこんな日だったんだなっていうのが分かるっていうことなんですね。
まあそうですね。はい。
これ、この形が出てきたら上昇するよ、うん、この形が出てきたら下落するよとか、そういうサインがあったりするんですかね。
あります。例えば、大陽線は上昇サインですし、
はい、
大陰線は下落サインという形で、うん、あと、小陽線は、まあ、弱い上昇サインという感じですね。
はい。
で、小陰線は、これはですね、場合によって、分かれるんですけど、まあ、上がるときと下がるときがあるというようなところですよね。で、上髭のですね、ある陽線、陰線は、両方とも横ばい。
はい、
まあ、持ち合いが続いていると。上根は重いけど、下根もまあまあ、あれなので、
うんうん、
まあ、持ち合ってるという形ですね。はい、で、下髭のですね、陽線と、下髭の陰線。これは、出る位置によってですね、
はい、
上昇サインか下降サインかが決まると
。ということは、うん、その高値圏にあるか安値圏にあるかってことですか？
そうです、そうです。で、十字足っていうのも、これもですね、結構出るんですけど、うん、まあ、タイミングによるという感じですね。
はい。もうこれだけで結構吉兆がわかるわけなんですね。
そうなんですよ。はい。だから株価が本当に高値圏か安値圏にある銘柄、というので判断が分かれるっていうのもありますと、うんう
ん、これ面白いですね、うん、なんかこういうのあれですね、皆さんもぜひ実際にどういう形なのかを目で覚えていただいて、
そうですね、これブログの方に載せたいと思いますので、
はい、
まあそこでちょっと見ていただくしか、うん、これなかなか正直チャートをですねラジオで説明するのってすごい電学画とか串画とかっていう
我々結構チャレンジしてますよね、うん、
チャレンジしてますね、はい、
はい、そういった意味でもブログもぜひ活用していただきたいなと思いますが、
はい、
個人投資家というか私たちがですよ、うんうん、最も注目すべきロウソク足の形っていうのはあるんですかね。
やはりですね、トレンドが変わるとき、
はい、
ここから上がるよっていうか、ここから下がるよっていうところが分かるときっていうのがあるんですけど、はい、これは何かというと、安値圏での下髭の長いですね、陽線が出たとき、はい。要は、下下がったんだけど、うん、結局ですね、始まり値より終わり値の方が高かったという場合、
はいはいはい、
下髭が長い陽線が出ますよね、うん。これは下げきれなかった、もうそこから下は叩けなかったということで、引け間際に戻って、しかも陽線で引けた、
うんうん、
ということは、今まで続いてきたですね、下落トレンドが終わって、
はい、
安値圏で出た場合は下がってますからね。
うわー、それ見たい。
いい。
それすごく見たいです、今の私。
はい。
はい、
で、あとは高値圏での上髭の陰線。
はい。
高値をつけて、 一回場中高値取ってるんだけど、結局は引けたら安くなっちゃってたという形なので、はい、これは高値圏で出ちゃうと、逆に今までの上昇トレンドが終わって下がるかもしれないということなんで、この二つが一番重要ですね。
はい。ありがとうございました。次回の放送でもテクニカル分析をやる予定な感じですかね。
そうですね、
はい、はい。ということで楽しみにしていただければと思います。それではここでお知らせです。はい、株式投資に興味があるけどとっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655、03-6825-5655、株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。
初めての株式。
さて続いてはリスナーからいただきましたお便りをご紹介させていただきたいと思います。相場のサビジさんからいただきました。ありがとうございます。藤本先生、井村さん、いつも楽しく聞かせていただいています。投資歴1年の初心者ですが、選定銘柄を決める際、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析のどちらを重視して決めているのでしょうか、もしくはどちらが一方だけでしょうか、教えてくださいといただきました。
まあ人によって違うとは思うんですけど、はい、僕は銘柄を探す、要はこの銘柄買おうかなっていう風な、いいかなっていうのを探すときには、ファンダメンタル分析ですね、はい、やはり企業の内容、状況、あと社長さんとか見てですね、この会社面白いかなというのを決めて、うん、ただそれをすぐに買おうってじゃなくて、テクニカル分析で売買タイミングを測るという形ですね、はい、だから全部テクニカルでやる方っていうのもおられると思います、はい、まあそれは人それぞれなんですけど、僕がいいかなと思ってるのはファンダメンタルズ分析で、まあ銘柄をですね、買い候補を絞っておいて、タイミングはテクニカル分析で測るというのがいいと思いますね、はい、やはり下落してる時には買わずに上昇トレンドになったと、まあ先ほどのローソク足で言うとですね、安値圏で下髭の長いですね、陽線が立った、あ、ここだという形で、だからそんな銘柄って、要は毎日探すといくつでもあるんですけど、はい、自分が買おうと思ってる銘柄、いいと思ってる銘柄で、そういうのが出たら買うっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。
はい、上手に併用していきましょうということですね。はい、ありがとうございました。相場のサビスさん、メールありがとうございました。皆さんからのご質問もお待ちしています。初めての株式、今日はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週も
お楽しみに。
初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。